目にされています。人々はこの地上で心の満足と真の幸せを手に入れることができると思い込もうとしています。しかしそれは幻想です。神の御子主イエスだけが私たち人間の心に真実の満足を与えてくださるということを、愛する輪廻とともに読者の皆様にお伝えしたいと願っています。2. ルデア姉に倣って。私たち夫婦は1953年昭和28年に日本へやってきました。私たちは日本で宣教師として働き、最初のドイツへの里帰りの時、リンデが生まれました。リンデが生まれたところは西ドイツの小さな町で、ネッカー川のほとりにあるラウフェンという町です。この町にはプハルツ・グラーフェンブルグという古城があって、今でもラウフェンの町役場として使われています。町の真ん中には教会があって、これもネッカー川のほとりに立っています。1960年7月19日、リンデはこの町の病院で生まれました。はじめ酸素吸入を受けなければなりませんでしたが、まもなく母親と一緒に元気に退院しました。退院してしばらくして祝福式を行いました。ドイツでは生まれた子供のために一人の婦人を選び、その婦人が両親と共にその子の健やかな成長と神を知り神に祝福されることを祈る習慣があります。私たちはルデア姉にこの奉仕をお願いして、リンデのために祈ってくださるよう頼みました。この日以来、この世を去る日までルデア姉は忠実に祈っていてくださいました。ここで少しルデア姉についてお話ししたいと思います。ルデア姉はアイドリンゲン姉妹会に属していました。妻と私は1945年に初めて彼女と出会いました。それは終戦直後のことでした。当時はまだバスや列車が走っていず、学校も閉鎖されたままで、食料も乏しく、多くの人々が失業していました。物質、精神両面で人々は飢え渇き、人生の意味を求め始めた時代でした。そんな中でルデア姉はアイドリンゲン姉妹会からルッツェンベルグという村に派遣されて、青年たちに伝道していました。ここでは絶えず修養会が催され、多くの人が主イエスを自分の個人的な救い主として受け入れました。私たちもこの伝道の奉仕を通して生き生きとした信仰に導かれました。その日以来、私たちは霊的な母とも言うべきルデア姉と心から一つになることになったのです。当時私たちが感動したのは、彼女が聖書の御言葉から語ってくれた事柄というより、むしろ彼女自身から輝き出ていたもので、それは神の平安と主イエスにある喜びそのものでした。彼女は私たちが初めて参加した修養会で、私は大切ではないという主題で話してくれました。私たちの身に起こることは大切でなく、また私たちがどんな生活をするのかも大切ではありません。大切なことは、ただ主イエスが私たちによって栄光を受けられ、多くの人の魂が救われることです、という内容でした。人は自発的に、そして意識して自分を否定しない限り、このような断固とした態度を取ることはできません。私の思いではなく、主よ、あなたの御心がなりますようにという祈りが生活の中で行動となるとき、豊かな霊の祝福が与えられます。ルデア姉は 自分を大切にしたいと思う自我が彼女自身を支配することを許しませんでした。それで主イエスが彼女の心の中心となることができたのです。姉妹の柔和な表情、優しい瞳の奥にははっきりした決断と意志を見ることができました。リンデはやっと 2,3 ヶ月になったばかりでしたが、私たちと日本に戻りました。最初の4年間は漁師町であり港町である茨城県の高港で大きくなりました。空気は大変清らかで、私たちの住居から見晴らしもよく、目の前に町と海が広がっていました。その当時まだ庭らしいものも芝生や植木もありませんでしたが、私たちの家で集会が持たれて、約8年間に100人以上の人々が主イエスを救い主として受け入れ、洗礼を受けました。洗礼は海や川で行いました。この洗礼式は忘れがたい思い出です。リンデはそこで姉や妹たちと同じように成長したのです。そしてやがて、なぜ両親が日本にいるのかを彼女も知るようになりました。それは時間つぶしのためでも、尊敬されるためでもなく、もちろん裕福になるためでもありません。主イエスだけが私たちの罪を許してくださる唯一のお方という福音が述べ伝えられるためであり、これこそ両親が日本にいる理由なのだということ。今日日本が必要としているものは、ヨーロッパの文化、思想、宗教などではありません。日本は主イエスを必要としています。どんな技術の進歩も巨万の富も、私たち人間の信仰の空虚を満たしてくれないことを誰でも知っているはずです。1964年12月1日、私たちは中港から東京に引っ越しました。寂しい田舎から大都会に移ったものの、当時の住居はボロ屋で、8カ所もの雨漏りがしました。しかし子供たちはここでも大層ご機嫌でした。その後集会所は2度広げられ、やがて現在の建物へと建て直されました。1966年になって、私たちはドイツへ2度目の里帰りをしました。当時リンデは6歳でした。やがてドイツの滞在を終えて日本に帰ってから、主イエスを救い主として信じ受け入れました。リンデの救いの確信は単なる知識や感情によるものではなく、ただ神の言葉の上に確立されたのです。リンデは幼い頃から姉や妹たちと一緒に日曜学校に集いました。大いなる創造者であられる神の存在を信じ、聖書は彼女にとって一つの間違いもない神の言葉となりました。まだ幼かった頃、ルデアーネはドイツからリンデのために一冊の聖書を送ってくださいました。両親は子供たちに主イエスの素晴らしさを教える責任を持っています。幼年期は人の一生のうちで最も豊かに御言葉がまかれる純真な時期です。彼らには単純な信頼があります。理性はまだ大きな役割を演じていませんから、物事を疑うというようなことはめったにありません。両親は子供に十分な食物を与え、健康に育てればそれで良いと考えがちです。しかしこういう安易な考えが間違っていることに気づくとき、万事休すという実例が驚くほど多いのです。後年リンでは聖書を通して悪魔の誘惑に打ち勝つ土台が何であるかを知るようになります。彼女の救いの確信の土台になったのは、旧約聖書の イザヤ書の御言葉でした。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたを愛している。イザヤ43:1-4。主イエスは十字架の上で完了した、ヨハネ19:30と叫ばれました。輪では主イエスが完了してくださった、神に背いているという人間の罪の完全な贖いを信じていました。罪の債務は主イエスが支払ってくださいました。主が人間にとって大切なこと、すべて完了してくださった以上、もう人間が自分の力で解決しなければならないことは何も残っていません。輪では素直に成就された贖いの御業に感謝しました。私は永遠に主イエスのものとされ、私は愛されている。これが愛する輪での確信であり、心からの喜びでした。1975年1月5日、リンデは2人の夫人と共に、自分は主イエス様のものとされたという自覚の表明として洗礼、全身を水に浸す洗礼を受けました。洗礼は彼女にとって古い自我の死と主イエスに対する従順の表現であり、これからはただ主イエスのために生きていくという決意の表明でした。それからの輪では、自分が救われただけでは十分でないこと、主は救われたすべての人を用いたいと願っておられること、そして福音はすべての人々に述べ伝えられなければならないことを深く知るようになりました。やがて成長した輪では、軽井沢の修養会で20〜30人の子供を引き受けて奉仕しました。赤ちゃんのおむつを取り替えたり、子供たちと寝て2〜3歳の子供がお手洗いに起きると一緒に行ってあげたりしました。子供たちもリンデが大好きで、福音を伝える良い機会に恵まれていました。相手の心を理解して信頼関係を確かにしてから福音を伝えるべきであるということを彼女は知っていたようです。リンデがやがてドイツの看護学校へと去った後でも、彼女の名を聞くと目を輝かせる子供が少なくありませんでした。ルデア姉が天に召された時、彼女の机の上にはリンデの写真が置かれていました。ルデア姉は最後の日までリンデのために祈ってくださいました。私たちはリンデの成長の陰には彼女の忠実な祈りがあったと信じています。リンデは主イエスを体験として知り、さらにルデア姉に倣って私は大切ではないという信仰の足跡に倣うようになりました。